ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。来たかなという巨大危機の4番目、最後はですね、ついに戦争ですね。いや、まあ戦争起こるはずないっていう感じもしないでもないんですけど、とにかく相手が中国ですからね。中国はもう第二次世界大戦の後、唯一外側にものすごい勢いで拡大した国なんですね。1949年にチベット、ウイグル、そして、内モンゴル、さらに満州っていうところはですね、日本の多くの人が中国と思ってますけど、これ女真族で、どちらかというと北朝鮮と一緒の民族なんですよ。で、中国は常に満州は自分の国じゃないっていうことで、まあ皆さんよく知ってるように、秦の始皇帝、紀元前200年の時とですね、大体日本の江戸時代の少し前、中国の明の時代、2回ですね、ものすごい労力を使って万里の長城を築くんですね。この万里の長城というのは北京からすぐのとこなんですよ。まあ中国の大きさから言えば北京のすぐ北にですね、長大な万里の長城を築いて、これで満州は中国じゃないぞ、満州は中国じゃないぞって言ってきたんですね。ところが、その明の後、中国を侵略した秦ですね。これは満州族、女真族のヌルハチっていう王様がいたわけですね。まあ、言葉を、名前を聞いても中国人とは思いませんよね。ヌルハチという名前ですからね。まあ、その人、まあ、後に中国を占領して、まあ、名前も変わって、なんとか帝っていう中国名がつくんですけども、まあ、いずれにしても異民族なんですね。まあ、よく知られてるのは天足だとか弁髪つってですね。まあ、格好も中国人ではないということなんですね。まあ、それが真ですが、その後日本が旧秦の皇帝の子孫を担いで満州国を作りましたね。まあ、ということで満州も中国が占領してる。まあ、1978年にはベトナムに侵攻した。しかしベトナムって国は強いですからね、容易にはやられないで結局中国は敗退することになりまして。で、今度狙いがつけてるのが台湾なわけですね。今度中国が台湾を目指してるのは台湾という領土が必要だとか、あそこに国民軍のね、残りっていうか、末裔が今活躍しておられますので、台湾という国はもう経済的にもすごく発達し、まあ、一人当たりの国民所得はもう日本を上回ってる状態ですからね。私も台北大学にはだいぶ行ったんですけども、とても昔、30年ぐらい前ですが、まあ、素晴らしい研究をやっておられましたね。特に電気、電子関係はですね、まあ、非常に才能がありました。まあ、ということで、現在の台湾ですね。これはもう国防が大変ですよね。やっぱり力が強い方が力の弱い方を侵略していいというのが中国思想ですね。日本はそうじゃないんですよ。日本はそうじゃないんですが、中国はそういう思想ですから、中国人にとってみればですね、力の強い北京政府が力の弱い、台湾の政府をやっつけたっていいじゃないかっていう、まあ、そういうもう道徳ですからね。これはまあ中国はそういう道徳があるわけですから仕方がないわけです。で、もちろん日本はですね、巻き添えを食う可能性は非常に強いんですね。巻き添えというか、積極的に台湾を応援するっていう可能性もありますから。だから、まあ非常にこう、日本の戦争に近いんですね、これは。もともと台湾は日本の領土でしたからね。まあそういう意味でも、旧宗主国、この宗主国って言うんですけど、まあ台湾を、領土にしてた日本としてはですね、他人事でいるっていうのも卑怯なんですね。やっぱり本当に自分で考えなきゃいけないわけです。ところが日本には、国力が、十分に軍隊がいない。つまり中国と対抗するだけの軍隊がいない。もしくはまだ気迷いがあって自衛隊なんて呼んでると。日本軍と呼ぶようなものもないと。で、憲法はなんで軍隊を作らないかっていうと、諸国民の平和に対する善意を信じて、って書いてあるんですが、それは日本が勝手にっていうのが作ったのは GHQ、つまり戦後のアメリカ軍の支配なんですけども、だけどそれをずっと日本人の選択で今の憲法を持ってるわけですから。だから、まあ諸国民の善意を信じて死んでもいいよと、まあ言うのが多分日本人の総意なんですよね。まあこれをやっぱいつ、変えるか。諸国民は必ずしも平和に対する善意を持っていないと。中国のように強いものをやるとか、北朝鮮のように、兵器の研究をしてるとかいうことがあると。その現実を踏まえて、 私たちは私たちの命と子供の命を守らなきゃいけないという憲法にいつ変えるのかという問題ですからね、これは。しかし、変えないのは日本国民ですから、我々国民の判断ということになりますね。そういうふうに、まあ、日本、中国はものすごく、今、台湾に進むぞ、台湾を占領するぞと言ってるわけですよ。しかも国内は、不動産会社で倒産がある。国防大臣がなんか罷免なんて行方不明になってしまう。習近平、主席の独裁がどのくらいしっかりしてるかよくわからないというわけですね。しかも食糧危機が来て、まあ、1億人から3億人ぐらいの食糧が不足していると言われている。まあ、こういったことは中国の情勢ですから、なかなか正しい判断がしにくいんですけどね。いずれにしてもそういう状態にある。その最中にですね、自衛隊の分艦ですけどね。これは分艦ですが、分艦とはいえ、台湾にこの前派遣しました。このことはですね、日本政府の意思、及び中国の反応等は別にですね、私たちが考えなきゃいけないのは、自衛隊の分艦を台湾に派遣するということは、一応基本的にはですね、日本人として中国と戦う覚悟を持つっていうことなんですね。もう中国と戦う覚悟を持たなかったらば、専守防衛、つまり、石垣島とか宮古島とか沖縄本島なんかの備えをがっちりしてですね、そして台湾と中国の問題は台湾と中国の問題であって日本の問題ではないという態度をはっきりするか、それともアメリカと組んで台湾にまあ軍艦を派遣したり、まあ台湾に応援するという約束をしたり、まあもっと言えば軍事同盟を台湾と結んだりと、まあそういうふうな積極的に台湾を守るんだと、旧宗主国として日本は台湾を守るんだという姿勢に出るか、どっちかなんですよ。これね、言葉とかそういうんでごまかそうと思ってもダメなんですよ。やっぱり人間は心の問題ですからね。だから我々は台湾に対してどういう態度を取るかということを議論しなきゃいけないんですよ。しかしこれには議論をするにはやっぱりメディアの力が大きいんですね。メディア文化人の力が大きいんですが、これがもう今全然もうダメになっちゃってるんですね。メディアで今ね、我々は台湾を守って中国と戦うべきか、なんちゅう番組が組まれるってことはまずありません。まずありません。で、この問題はですね、一人一人の意見を、まあ私なんかでも武田の意見はどうかっても聞かれるんですが、私はね、まだその段階じゃないっていうか、もう時期としてはその段階なんですけども、まずは国民でですね、台湾問題って一体どういう問題なのか、ね、何をどうして台湾側に日本が同盟しなきゃいけないのか、なぜ中国を敵しなきゃいけないのか、っていうことをですね、それともそれは道徳的な問題で、力の強いものが力の弱いものを攻めるってことに対して、日本は絶対にノーと言うのか、それとも事情があった事情を一つ一つ考えるのかっていう、基礎的な問題ですね。これから何百年にわたる平和、日本を守るためには、日本としてはどういう政策を取るべきかっていうことですね。それから沖縄にアメリカ軍がいるっていうことは、中国が沖縄に攻めてくるかどうかの安全な方に行ってんのか、危険な方に行ってんのか。この部分的な問題について私考えがありまして、沖縄にアメリカ軍がいるっていうことは、中国が沖縄に攻めるのにものすごい大きな抑止力になってると思うんですね。っていうのは中国が沖縄を攻めればやはりアメリカはもしかするとですね、もしかするとかなり、確率で、逃げるでしょうね。しかし存在しますからね。アメリカ軍が沖縄に存在しますから、やっぱり中国が攻めればアメリカ兵は死ぬ可能性が高いですよ。そうするとアメリカはですね、自分の軍隊が攻められて死者が出ると、それはやっぱ反撃せざるを得ないですね。ということは中国も沖縄にアメリカ軍がいるということ自身で沖縄を攻めにくくなってます。だから中国に対する脅威はむしろアメリカの基地のないところが危険であるというふうには言えますね。そうするとアメリカ軍の基地っていうと佐世、あとは今度佐世保、それから広島のクレ、あ、岩国かな、なんかそこら辺と。それから、横須賀、三沢とか、そういうところに基地がありますね。ですから、そういうところが危ないということになって、そういうのを避けて、中国が 一応台湾に日本が出兵したり、もしかして何かの協力したときに、中国がその牽制としてやるっつったら、そういう基地のないところってことになりますから、例えば福岡とか、中国地方とか、四国とか、それから、日本海側のところですね、なんかを攻めるという可能性はあると思いますね。北海道はまあ、ソ連との関係がありますから、なかなか中国としては出にくいわけです。今これを具体的に私が言ったのはどういう意味かって言いますとね、自衛隊の軍艦を台湾に派遣するという前に、やはり日本は民主主義ですから、で戦争が始まったら、もちろん被害を受けるのも、また戦うのも国民ですからね。まあ、その意味ではもっと積極的に政府も、もちろんメディアも、文化人も、政治評論家もですね、国民的に日本は台湾を守るのかどうか、中国と戦うのかどうか、それを議論をですね、やっぱりしなきゃいけませんね。とにかく議論を回避してるんですよ。で、常に議論を回避してるんですね。私はもう全然自分の利益とか自分の取り扱いなんか何にも気にしてませんが、やっぱり私が議論をしだすとみんな引いちゃうんですよ。いや、武田は危険だと。議論をするから。いや、議論するのが安全なんですよ。これはどんなことでもね、経済問題でも、外交問題でも、教育問題でも、文化の問題でも、社会の問題でも、すべて議論をすれば穏やかになるんですよ。ところが議論しないと激しくなっちゃうんですね。ですからやっぱり議論が第一であるってことです。つまり、現在はとにかく急いで、国民的議論を高めることが第一である。それから政府がやることは主にそういうことではなくて、どっちかって言いますと、外交ですね。平和外交っていうのをかなり強い力で押し出すってことですね。まあ、今度外務大臣も変わりましたので、まあ中国政策は、前の林大臣はどっちかって言ったら中国寄り。今度の女性の大臣はどっちかって言ったら韓国寄りですから、だから思想も違いますね。しかしそれが国民に対したメッセージとして出ないんですよ。やっぱり政治ってのは政治家がやるもんじゃないんですよ。政治は国民がやるんですね。それを政治家が国民の意を汲んで具体的な政策を決めるってことが民主主義における政策ですから、政治ですから。まあこの4つやりましたね。まあ大きな4つですよ。ね、日本人にとって石油はどうなるのか。これが 90% 中東に依存してて、中東が不安定である。それからお金もドルに非常に依存してるけども、ドルに代わる国際的通貨が出てくる可能性がある時期になった。食料は特にこれは短期間不足しても人間が餓死しますから。そういった問題なのに食料自給率が 10% しかなくて、中国が世界から食料を買い付けていると。それから最後に台湾。この4つは今はね、日本人が次々と議論をして、そして大体の国民的コンセンサスをまず取ることが非常に大切だろうと思います。この4つの指摘はですね、私はですね、国民的議論になってほしいと。まあ、それによって何かもし起こっても、国民としては一応議論をしたと。まあ、その通りっていうか、それに沿ってね、政府が動き、こういう結論になったのかと。まあ、いうことで、まあ、いろんな受け入れることもできますが、現在のように何もしないでですね、そして、まあ、不意をつかれるっていうような状態で、まあ、日本人及び日本の子供がですね、まあ、被害を受けることがあれば、それは非常に問題だし、我々の責任だと思います。